様を下さった人生の目的を見つける40日の目的の旅をしている最中です。今日はその一番目の目的であることを学んでいきたいと思います。神様はこの世の中のすべて、見えるもの、見えないものを作られました。そして作られた後、神様はそれを見ながら非常に喜ばれました。喜んだんです。素晴らしい。どうしてでしょうか。目的通りに作られているし、目的通りに応答をしているからです。特にご自分の形として作られた人間、人を見ることは楽しみの中の楽しみでした。通じたからです。通じたからです。皆さん、親が自分の赤ちゃんを見るとき、ただ見るだけで嬉しいですよね。見るだけで喜びます。そのように神様は私たちの存在そのもの、存在そのもの、ありのままの姿で喜んでおられます。つまり私たち人間は神を喜ばせるために作られたということです。人がへそ曲がると、子供がへそ曲がると見にくいんです。つらいんです。しかし素直で生きることであれば嬉しいことです。このように神様は私たちを一方的に愛することを決めたんです。 He reserved to love us. He reserved to love you. 決めたんです。そして喜ぶために、楽しむために作られたんです。このことに対して私たちはどうすればいいんでしょうか。そんなに愛されていいですか。どうすればいいんでしょうか。聖書の中である人がイエス様に対して質問をします。私たちは神様にどうすればいいんでしょうか。そしたら、神を愛しなさい、神を愛しなさい、心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、力を尽くして、神を愛しなさい。これが一番大切な戒めですよ。神様、私たちを愛してくださったように、その愛を受け入ればいいんです。そして認めればいいんです。そして愛されたものとして愛すればいいんです。つまり人生の一番目の目的は、愛されるものとしてその愛を返すことなんです。そのことを私たちは礼拝と言います。礼拝です。それが私たち人生に与えられている第一番目の目的です。礼拝は神の愛に対して、分かりましたよね。神の愛、応答することです。応答。ローマ人への手紙中二章一節にはこういう御言葉があります。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げます。それこそあなた方の霊的な礼拝です。捧げなさい、捧げなさい。これは見せなさい。 Show yourself. Present. 表しなさいと。どのようにして？喜んで、率先して、自然に自分の愛をただ表せばいいんです。神様、感謝します、私も愛してます。素直なコミュニケーションです。赤ん坊がですね、皆さん子供育てられた経験ある方は思うでしょう。赤ん坊がですね、笑顔でこうやってにっこりと笑ってくれますよね。 この世の中で親にとってはそれ以上の最高のプレゼントはないんです。だから一人産んでつらかったと言って二人目を産まない人はいないんです。どうして？笑ってくれるその笑顔一つで今まで苦労したことが全部癒されるからなんです。辛いことを超えるその笑顔。それように私たちは神様の愛を知り、その愛に感動することです。そして関心を持って素直に応答すること。それが神様に表す礼拝としての最高の表現です。その表現を私たちはどのようにするかというと、今日の聖書の中で3つの方法を通して表現すると書いてあります。それ1つは何かというと、知性です。もう1つは心です。もう1つは行いを通して私たちの愛を神に表現することです。第1番目、知性です。礼拝は知性を尽くして神を愛することである。私たちの思いを神様にフォーカスを置くということです。皆さん、別のことを考えながら礼拝を捧げるということは神様に失礼ですよね。今、礼拝を捧げますよ。聖別してこの時間、あなたの御前に参りましたよ。しながら別のことを考えることは失礼です。誰かと話し合いをするとき、本当にその人の心と思いと一つになって話をしないで、ね、つまんない人だなと思って別のことを考え始めると、そのことも失礼なんです。神様はどうしてご自分にフォーカスを置いてほしいと私たちに願っておられるんでしょうか。それは神様が私たちに常に目を置いてくださるからなんです。常に見てくださるんです。常に関心を持っておられるんです。詩編139編にはこういう御言葉があります。主よ、あなたは私を探り私を知っておられます。あなたことこそ私の座るも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。このように神様は私たちに関心があるんです。アテンションです。それも常に関心があるんです。立つのも、座るのも、起きているときも、寝ているときも。皆さん、最高の愛の表現は関心です。関心を持つことです。例えば皆さんの、奥様がね、あなたはもう私のこと愛してないでしょっていうとき、ご主人の方は大体こういう話をすると思うんです。何を言ってるんだよ。こんなに一生懸命働いて、この家族を養ってるんじゃないか。だけど奥さん、子供たちの言いたいことは何かというと、私たちはお金が欲しいんじゃないんです。あなたの関心が欲しいんです。それを言いたいんです。アテンションです。それが愛の具体的な表現だからです。皆さん、恋しているとき、人が好きになると、好きな人から思いが離れません。私はそうでした。皆さんはどうだったか分かりません。私はそうでした。離れません。思いが離れません。いつもその人のことを思い続けます。しかし、時が過ぎると、その思いは消えます。冷めます。しかし、神様はいつまで経っても、その愛が冷めないんです。変わらない愛を持って、私たちに関心を持ってくださるんです。神様、 この関心を私たちに求めておられるんです。私たちの関心の焦点を自分の妻や夫や子供や、あるいは仕事やお金やこの世のものに置くと、神様は失望されるんです。ご自分にまず置きなさい。まず神様にフォーカスを、焦点を合わせなさい。どうしてでしょうか。神以外のものにフォーカスを置いて心を注ぎ出すと、後では必ず良くないものが返ってくるんです。心配事が増えます。裏切られたという失望が出てきます。こんなに知ってあげたのにという気持ちが出てきます。しかし神様にフォーカスを置くようにすれば、そこには失望がありません。感謝が増し加えられます。愛が増し加えられます。希望と喜びが増し加えられます。だから神様は私たちに、まず神様にフォーカスを、知性を尽くして愛してほしいということを要求しておられます。2番目は私たちの心です。神様は心を注ぎ出してくださったんです。私たちに心をちょっと見せてくれて、私たちの心が欲しいんです。心と思いを尽くして愛してほしいんです。それが2番目です。つまり私たちの感情を持って神様を愛してほしいということです。神様はいろんな報道をして私たちに愛を表現してくださいます。私たちを作ってくださいました。ご自分の形として、そしてその後ずっと関心を持ってくださるんです。関心を持ってくださるんです。そして最高の愛の表現は何かというと、ご自分の御子、一人子、イエス様を私のためにこの地上に送ってくださり、十字架に渡してくださったということです。それ以外に私たちが気づかないいろんな方法を通してメッセージを毎日送ってくださるんです。毎日です。毎瞬間こんなに愛してるよということを送ってくださり続けるんです。聖書はこう言います。はじめに神が私たちを愛したから、私たちも神を愛する。私たちがあんまりにも大きい、あんまりにも大きい神の愛に取り囲まれているから、その愛が分かれば、その愛に感動して自然に神様を愛することができるようになります。ホセア6章6節に、私は誠実を喜び、生贄は喜ばない、前者の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶと書いてあります。誠実、誠実さ、真実です。心から愛することです。そして知る、知る、知るっていうのは責任ですよね。最高のことは知ることです。私たちは神様を知れば知るほど神様のことを信頼するんです。好きになります。愛するようになります。知れば知るほど感情もついてきます。しかし私たち人は、人間は、知れば知るほど、どうですか、辛いことが多くなります。親しくなればなるほど人の醜いところが見えてきます。神様はその反対です。私たちは神様を知れば知るほど好きになります。その 愛に感動するようになります。失望することはありません。どうして？神様は愛だからです。神様は愛そのものだからです。多くの人は神様の存在を、神様はね、罰を与える存在だと思うんです。恐れの存在だと思っているんです。その反対なんです。自分が神の御前に立つことができないから、罪ある自分を見せたくないから、私たちは言い訳をして神から逃げようとするんです。信頼してください。神様はそういう方じゃないんです。愛です。知れば知るほどもっと知りたくない、なるんです。もっと好きになりたいんです。神様はそういう存在です。ですから私たちは一日が始まるとき、こう祈ることができます。神様、今日一日を通して少しでもあなたのことをもっと知るように教えてください。そしてあなたのことをもう少しでも愛することができるようにしてください。たとえ今日の一日を過ごした後、失望することがあっても、悲しいことがあっても、私には理解できないことがあっても、それらのことをどうして神様のことを少しでも分かるようになったら、皆さんのその日は成功した日になります。しかし反対に、一日のスケジュールを見事にこなしました。スケジュール通りにこれもあれも全部できました。しかし神様を知り愛することにつながらなければ、その日の一日は無駄な一日となります。なぜなら神様は皆さんに偉大な業績をあげること、積み上げることに関心あることではないんです。神様の愛を知り、その愛に反応することを願っておられるからです。私たちは人を愛しているとき、相手がその愛に気づいてくれたら嬉しいんですよね。こんなにあなたのことを思ってるし、あなたのことを愛してるのに。それに気づいてくれたらありがたいことです。神様も素晴らしい愛を私たちに注いでくださったんです。そのことを私たちに期待しておられるんです。どうか、こんなにあなたのことを思っているのに、関心を持っているのに、愛しているのに、ちょっと反応してくれないか。神様はそれを期待しておられるんです。神様が今ここに皆さんに求めておられるのは、体がここにいるっていうことだけではありません。献金を捧げたからということでもありません。心からの真実な愛が欲しいんです。礼拝に参加し、また献金を捧げるっていうのは、心からの、それは表し、象徴なんです。最小限の印なんです。ですから私たちは愛されたものとして心から神を愛すること、それが礼拝です。3番目には意志を持って、私たちの意志、力を尽くして神を愛することです。力を尽くして神を愛することは、私に与えられている才能を持って神様にお返しすることなんです。それが愛の表現です。神様は私たちの知性を尽くして、心を尽くして、そして力を尽くして愛の表現をしてほしいんです。例えば、愛してますよと、愛してるよって、そしてハグをしてあげます。それは あなたは私の愛する愛を表現する対象ですよって知ってますよね。そして愛いっぱいの心を持って、そしてハグをする具体的な行いです。それが必要なんです。神様に表す表現としてはどういうことがあるんでしょうか。礼拝入りますよね。その中の献金も入ります。自分に与えられた賜物を神様に用いられる、お返しする、奉仕もそうです。また神様からいただいた素晴らしいこの福音を人々に知らせること、それも入ります。しかし問題はその中の姿勢であるし、また心です。コロサイ3章23節で、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさいという言葉があります。皆さんがこの言葉が理解できると、皆さんの人生は本当に変わるんです。これはね、革命が起こるんです。レボリューションです。どうしてかというと、ここに何をするにも、ここに注目してみましょう。これはどんなことをしても人にすることではなく主にするようにしなさい。人にはいくらいいことをしてあげても失望で返ってくるのが多いんですよ。あとはね、やってあげるのが嫌になるんです。そして嫌いになる、自分が傷つくことが多いんです。どうして？人にするからです。そこには期待がその人に入っているからです。しかし、人にではなく、与えられたものをイエス様の名前で人にするようではなく、神様に、主にするようにしなさいと。そうすれば、失望することがありません。疲れることもありません。人が嫌になることもありません。どうしてかというと、栄光を受け入れてくださるのも神様であるし、失望されるのも神様であるからです。どうして？神様に礼拝の行為として捧げたことだからです。大事なことは、誰のためにやるかということです。神の栄光のためにやることであれば、そのこと自体がもう礼拝行為としてもう終わったんです。日曜礼拝、また聖書の学びの、そういうことだけが神様に捧げる礼拝ではありません。生活隅々まで神の臨在のもとで、神の栄光のために生きることであれば、すべては素晴らしい礼拝となります。どういうことをするかが大切なことではありません。例えば、神様、今度このことをしようとするんですけれども、いかがでしょうか？と神様に聞いたら、神様は答えがないんです。神様はそういう問いには関心がないからです。神様は関心を持たれるのは何をするかではなくて、誰のためにするかということなんです。ですから、皆さんが道徳的に、倫理的に問題のないことをする限り、どんなことをしても神様のためにすることであれば、神様はそのことを喜んで受け入れてくださいます。ローマ人への手紙12章1節で、私たちの体を清い、生きた供え物として捧げるという言葉がありますけれども、私たち生活すべてを捧げることを意味します。寝ることもそうです。食べることもそうです。仕事もそうです。子育て、勉強、旅行することもそうなんです。神様の名のもとで行うことであれば、神に受け入れられる生きた供え物、礼拝と なるからです。ですから、本当の意味における目的によって生きる人生とは、教会の中だけではなく、皆さんの日々の生活の中で起こるすべてのことが含まれます。自立私たちの人間は、私たちの人間すべては、何かを礼拝しながら生きています。すべての人はそうなんです。何かに心を奪われ、それに支配されていることであれば、それを礼拝していることになります。神様が私たち人間に神を礼拝するように心を与えたのに、私たちの罪のゆえに別のものを礼拝するようになるというのは、礼拝の対象を変えることになるんです。自分が一番関心を持つこと、皆さん、一番関心を持つことは何でしょうか。一番愛情を注ぐことは何でしょうか。一番時間を使うことは何でしょうか。それがお金のためであったり、楽しみのためであったり、あるいは趣味、いろんなことがあります。それを聖書では偶像礼拝と言います。神以外のものが自分の心を支配すると、それが偶像礼拝です。私たちの礼拝の対象は神様です。神以外のものに自分の心が支配されると、それが偶像礼拝です。神に心が支配されるように、それで生きることが神様が受けてくださる素晴らしい礼拝となります。最後に整理をします。神は私たちを愛するために作られました。そして今も愛し続けておられます。私たちが愛されているものとして、その愛に反応することを神様は私たちに期待しておられます。それが礼拝です。知性を尽くして、感情を尽くして、具体的な行いを通して愛することが神様が喜ばれる礼拝になります。夫婦も体だけで共に生活することであれば、それは本当の夫婦ではないんです。心も体も一体となることが本当の夫婦です。礼拝も同じです。心も思いも体も一つになって、この場で、また皆さんの生活の場で神様にフォーカスを置けば、それが礼拝となります。日曜日のこの礼拝だけではありません。普通の生活がすべて含まれています。多くの人は神なしの生活を1週間、平日にしています。クリスチャンであってもそういうことが多いです。世の生活で心も体も疲れて、日曜日に教会の礼拝に来ます。神様を求める礼拝と人が求める礼拝のポイントはここからずれるんです。信仰の問題もそこから始まります。私たちは礼拝を通して癒され、力つけられ、また世において勝利をする、そういう信仰生活をすることが礼拝です。生活そのものが礼拝行為であれば、神様はすでにその中に愛を注いでくださり、また慰めてくださり、関心を持ってくださいます。そして私たちの生活そのものを勝利に導いてくださいます。祝福してくださいます。日曜日のこの礼拝は、1週間の生活の中で働いてくださったその神様、その愛を感じ、勝利を感じ、神様に主の大庭に入ることなんです。主の宮に入ることなんです。神様、ありがとうございます。 感謝します。こんなに愛してくださいましてね。こんなに恵みをくださったんですね。それを持ってくるんです。そしてそのことを感謝を持って神様に捧げる。それが礼拝です。ちょっと変わってんですよね。そうじゃなくて、気持ちがいい。何かいけそう。礼拝が終わったら。月曜日からは、神と関係なしの自分の生活。疲れて、ボロボロになって。そして、神様は何とかしてください。そして、礼拝に来ることではないです。皆さん、生活すべてが礼拝であります。生活すべてが祈りでもあります。何をしても神様を中心として世に負けないようにすることです。全すべてのことを通して勝利を収め、感謝と賛美に満たされる、その礼拝を毎週皆さんが捧げることができるように。そしたら皆さん、日曜日だけじゃない、月曜日から土曜日も本当に祝福される、満たされる日々を、勝利の日々を毎日送ることはできるんです。お祈りします。神様、感謝します。このようにして誠の礼拝の意味を教えてくださることを心より感謝します。どうぞ私たちが神様に心から知恵を尽くして、また本当に力を尽くして礼拝を捧げることができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。